生中性の状況になるんですよね。お医者さんに行ってももうどうすることもないって感じで、でそれでもうこれはもうそんなもんだと思ったんで、このことに関しては特別、まあ、求めてたわけでも祈ってたわけでもないんです。私も知らなかった。そしたらこのキャンプから帰ったらですね、この中耳炎が完全に癒されてたんですね。完全に癒されてたんですね。で、扇風機ありがとうございます。これでお風呂入ってじゃないですか。ありがとうございます。いい奥さんになれると思いますね。で、ま、それが完璧に治ってたんですよ、慢性中耳炎はね。で、なぜこれが大きいかというとね、癒しのために祈ったわけでもなく、本人が求めてたわけでもない、この段階ではね。別に諦めていたってわけじゃないんだけど、もうなんかもうこれはもうずっとね、今だと思ったんです。そしたらキャンプ行って帰ってきたら、はっと気がついたら完全に治ってたって言うんですね。これちょっと今までと違うタイプの癒しなんですね。耳だったら前々回の5月、いや6月か、6月の癒しの習慣の時に5年半話したんですかね、5年半右の耳が突発性難聴だった人がいるんですね。その人が癒しの集会で完全に痩せられました。5年半聞こえなかった右耳ね、完全に聞こえなかった、突発性難聴で聞こえなかったんですね。息子が感動してね、その後他の牧師にですね、来月の癒しの集会のチラシを欲しいって、どうしてったらクラスの全員19枚くれたんですね。クラスの全員に、男の子7人の全員にそれを配りたいと。でお母さんはパニック障害が治り、突発性難聴は完全に治ったと。今まで必ずこっちに回って話したのに、右手打っても全然平気だと。で息子はもう本当に今までしか来ねえなと思うんですよ。わざわざチラシをくれってクラスに、ね、配りに行ったんですよね。よっぽど感動したんでしょうね。そういうことが起こったんですね。これすごいんですけども、この時癒しの集会でそれを求めた。で求めて答えられることが素晴らしい。これからもどんどん起こる。こっちは別に求めたわけでも、それを期待したわけでもないのに治っちゃったってことなんですね。これはね、臨在が強くなると起こってくるんです。でこの聖なる都やるサイド教会、今となってはすごくいい名前つけましたね。そこまで分かってなかったんじゃないですか。すごいいい名前ですよね。聖なる都やるサイドとか聖書の橋だとかね、こう天のやるサイドとか全部すごい名前ですよね。その聖なる都やるサイド教会って本当に名前ですよ。そのね、このエサイド教会にも臨在が強く臨んでくるときに、そういうことね、もちろん求めて癒されるんですよ。そして本当にはっきりこう祈って癒される、手を置いて癒されるんですよ。でもそういうことを本人が特別も、まあ、諦めてるわけじゃないんだけど思ってなかったのに、神様の方は、まあ、昔思ったんでしょうね、覚えておられて癒しちゃったって。これがね始まっている。これはちょっと今までと違うパターンなんです。私これねちょっとね死の鳥が来てるなってことを感じるんですよ。でね、これがね始まってきます、あちらこちらで。あれは主に期待してください。昔思ってて忘れてたりね、あるいは諦めたわけじゃないんだけども、これはもう一生これ付き合わなきゃいけないわねとか思ってる病気とか問題とかが神の手でふーって癒されたり解決していくことが多いんですね。それからもう一つはですね、ゆうこちゃん今回カンボジア行けなくなったんですね。実はさっきも言ったようにちょっとカンボジア政府が今ちょっと揺れておりまして、フンセンさんちょっと揺れててですね、それで社会福祉省と外務省から NG を行わなきゃいけないんですけど、まず社会福祉省がちょっと厳しくなった法律ができてきたので、ちゃんと個人を訪問して最後のチェックが入る。で電話をしたらいつ来るんですか、電話したら向こうももういつでも行きたいんだけど、政府の方から確認とオーダーが来てくるんですよね。でもいつでも一言電話連絡からすぐ来るつもりでいるんだけど、連絡が来ないと。つまり政府が今ちょっとねこうちょっとだからね、だからちょっとどうなるかわからないってことで待ってるんですよね。そういうこともあって、社会福祉省の後に外務省があるので、ちょっとそういう時だから今やるとちょっと大変かなってことで、まあ人数も少なかったこともあって、今回はちょっと向こうと話をしてちょっと遅らせようってことで、前田さん帰ってきて、でまた再び向こうに行った後に来年の春まで行くことになっています。一応2月か3月になると思いますけども、ぜひその時ですね、あやさん来てないので、あやさんぜひその時まで一緒に行ければと、今回ね応募してましたので申し訳なかったんだけど、その日長野教でも再びお待ちしておりましたので、本当に言ってますよ、本気で、ね、ぜひ行ってほしいと思いますね。で、ゆうこちゃんがね、7年前お父さんが天に召された時カンボジアにいたでしょう。で、それからまあたまに時々行ってたんですけど、今回本当はチームと一緒に行きたかったんだけど、どうしても休みが取れなくて、お盆の時は休みだったので、それで行っていいですかって言ったから、前田さんに確認したら、前田さんが、ゆうこちゃんは今井さんとゆうこちゃんに来てほしいって言ったの、代わりにね。で、一応今井さんは新学生もやってるから、きちっと行くことになって、ゆうこちゃんは今、新学校行ってないから、まあ、それであれだったんですけど、今回、ぜひ来てほしいってことだったから、行ってくれて、1日だけしか行けなかったの、最初はね。でも に示されて、本当だったと思います。示されて彼女1日でも行こうって決めて、行くつもりだったんです。そしたらね、直前になってね、パックにはされたの、1人だからパックでね。そしたらこれね、ベトナム航空ってなんで、ベトナム航空はすごく、日にちがね、福岡の場合毎日飛んでないんですよ。だけど、接続がね、でも実にうまいことちょっとピタッとはまってね、丸2日向こうで入れるようになったんですよ。しかもパックだったから、ね、飛行機の値段はかえってこのパックの方がかえってこっちより安い、値段は安くなって丸2日向こうに入れて、ホテルがついていて、このホテルは新装オープンしたホテルで、すごくいいホテルなのに爆安なんです。なんとそのホテルがどこにあったかというと、個人から歩いて5分とかだったんですよ。できすぎくんでしょ。だから本当に死に心を決めると、ね、本当は1年しか入れなくてね、飛行機しか取れなかったのに、もっと安くてホテル付きで、とてもいいホテルが、で、前田さんも優子ちゃんも感動してました。本当にいいホテルだった。新装オープンだから特別良くてね。しかも、個人から歩いて5分だからね。あら、待って、歩いて行けたわけですよね。やっぱり主に心を決めるとね、主が用意してくるんだよね。で、よかったらしくて帰ってきて、ちょうど先週の月曜日、帰ってきたその日に正解だったんですね。で、私が明かしてよって言ったらですね、今まではね、断ったのにね、あいつらやってくれたの。その証が明るくて楽しくてね、なんか、デューが決まって、みんなもう終わった後、まず拍手してたら、感動したんですね。で、その後、田川の、その筑後から、筑紫野っていうところまでね、送ってくれるんですよ、車で。で、それ筑紫野から最終バスに乗って、一回ね、ちょっと乗り遅れてね、嬉しいまで送ってくるところだったんですけど、まあ、筑紫野でいつも乗るんです。で、1時間ちょっとぐらいかな、1時間ぐらいかかるんですかね。で、それを送ってくれるんですよね、平牧師と2人でね。で、いつもその時もおしゃべりしながら、まあ、いろいろ、ね、話しながら私もちょっと半分出たりするんですけど、今回はね、しゃがくりまくりもう個人の話、子供たちの話、前田さんの話で、それがね、そのなんていうか、愚痴とかじゃなくて、本当に喜びしてるんですよね。で、前田さんね、メールで定期的にちゃんと送ってくるんですよ、個人とかでね、だから個人の頃私も来るんですけど、ちょっと最近ね、その NGO のことがあって、結構ね、ちょっときついそうだなっていうメールだって、分かるじゃん、きつそうだなって。それは優子ちゃんが言って、その伝言、メールが明るいんです。わかるでしょ、なんかすごく元気になったな、明るいなって、わかるじゃないですか、メールが。あ、えらい明るいメールなんですよね。それで、ね、前田さんも明るいし、優子ちゃんももう元気になっちゃって、で、言ったから聖書を読んだって、で、黙食って言われてるから、黙食読んだんですって。そしたら、4章の前で語られちゃって、4章の前で、エペソの教会で、あなたは初めの愛から離れてしまった。あなたはどう苦労したか思い出して、初めの頃にしなさいって、本当に語られたみたいでね。語れちゃいましたとか言って話して明るく言ってました。で、なんかでもあんな明るく言葉を言えるようになったのは考えられないですね。で、1時間ずっと話をしてくれて、すごいこっちも元気だったのに。で、お母さんがね、平牧師が横でね、お母さんがね、ものすごい嬉しそうな顔してました。で、ゆうこちゃんは実は7年前に、人には言ってませんけど、もう葬儀に間に合わなかったんですよね。なんでもう一日待ってくれなかったのって言ってて、それで、いろいろ思うところあったみたいです。でも今回行って、なんかそれが全部吹っ切れて、なんか彼女の中でなんかすごくスッキリしたみたいですね。だから本当に良かったし、霊的にも抜けて、なんかこれなんか変わったなと思ったんですね。これも時を感じるんですよね。で、これ面白いのはね、これ久江さんはキャンプに来たでしょ、ゆうこちゃんはあれ行ったでしょ、これお金と時間もねかけて、で、最初1日しか行けなかったとしても行こうと決めてたんですよね。で、主がおっしゃる場所に行くと、あれ主がおっしゃる場所にいると、主の祝福が必ず来るんです。すごく大事なことなんです、皆さん。で、この前はどっちも、これはキャンプに行った、これはカンボジアに行った、今度は行くだけじゃなくて、場合によったら主が言う場所にとどまったりできないことがある。で、主のおっしゃる場所にいるかどうかで、これも決定的に違うんですね。で、はっきり主のいる場所にいる時にね、神の祝福を受けるんですよ。で、今度はね、ジョイ牧師、長崎教会の、ね、長崎教会でしない人は僕にと言われるジョイ牧師私より有名なジョイ牧師、長崎教会で、ね、ジョイ牧師はですね、あ、オンラインしてるんだ、まずかったいや、ジョイですね、何かというとですね、今ブログをしてるんですね、ジョイジョイ会話中というブログ、ね、で、その理由は、まあ、これもかいつまんでますね。彼女は教会が大好きなんです。で、あちこち行って長崎教会に戻ってきましたんで、長崎教会の牧師として責任感もすごくある人なんです。例えば今定期的にブログを書いてもらってますけど、ちょっとコンピューターうまくいって書けなかったらきちっと連絡してきます。ちょっとうまくいかないから他の人に代わってくださいとかね。ものすごくなんか責任感がある。任せたことに対して。とてもそういう責任感があるからね。で、彼女は牧師だから教会に来て、で、私はもう帰っていいよって言っても帰らないぐらい教会好きな人だったの。ところがね、お母さんが今、お父さんが今91歳。その時は90歳だったんですよ。お母さんが80、 7か6、まあ、若く言ってた方がいいですね、6その時85回6だったんですけどね、神様言われたんですね、2人とも要介護なんです。あなたが両親の介護をしなさいって言われたんです。でも両親の介護を本気でしようと思ったら、まあ、完璧すぎている、それ牧師ね、完璧すぎている牧師がしようと思ったら教会に来れないんです。本気でしようと思ったら、で彼女は教会大好きだから両親の介護をすることは嫌じゃないんです、嫌じゃないんです、ね、でも教会に来れない牧師でしょ、で彼女真面目だからね、そしたらもう牧師は辞めるしかない、退職しますってね、もう神様私はいらないって言ってましたからね、ちょっとね、そんな感じになっちゃう。だから断食生涯の時にお祈りしてたら神様の言葉が来た、休ませてくださいって言葉が、で私の時は給食がいいと思った、退職じゃなくてね、そして彼女はそういう時、ああそれもこれだと思うよって、まあ、きっと神様を祝福させるよって言って、まあ、彼女は耐え難きを耐え忍び難きを忍んで給食するようになった。でこういうふうになりました。日曜日の第一礼拝は一人でお祈りをする、大礼拝はお母さんクリスチャーさんって全力だからお母さんとお祈りをする、でその後大村の礼拝があるから、大村って彼女のいるところね、そこであのこっちから行った人と一緒に礼拝をして、そのままその車で夜長崎旅行に来て、あの第7礼拝をオンラインでね一緒に見て、でそして帰る、で月から土まではもう両親の世話に集中する、そういうことになったんですよ。でたまに土曜日のコンサートにね来ることがあります。基本的にこうなんです。でこれはね、土曜日の星にとってはですね、あの何て言うかな、牧師でしょ、きついわけです。でもこれをね選んだんですよね。でその時にね、ブログを撮ることに決めたんですよ、彼女は。コンピューター、インターネットやってるから。で、まあね、お父さんとお母さん、この時はね、かなり厳しくてね、あと半年ぐらいじゃないかっていうぐらいの状況だったんで、どっちも。ところがね、ジョイ牧師が家に帰って、両親を世話して、こう、ね、iPhone 買ってブログを撮る、写真撮るわけですよ。でね、あの食べるものを時を撮り、庭に出たら撮り、デイケアに行ったら撮り、ね、で誕生日と言って撮り、なんとか決めて撮り、僕が撮るわけで、1日10枚、最低10枚、多いと20枚ぐらいと。そしてコメント入れてあげるわけで、両親ちゃんと許可もらってね、あげてもいいかって。だからもう失うものはないから構わないとか言ってね。だからね、でしかもあなたの娘のためになるのに怒ってって。で、あのね、娘が自分にね、カメラを向けてくれてね、何回も写真撮ってね、そしてコメント入れてくれてあげてね、それまで見せてくれたらね、嬉しいんですよ。本当に。だってあの、メタボニックって知ってます？長崎藩あるんです。よかったら見てください。で、これは私が言ったように妻が言い始めたんです。やろうって。で、妻は最初の3日間ぐらいはね、しょっちゅうね、もう踏み受けてくれたんです。で、そのうちね、1日1枚ぐらいになってね、最初の頃はね、私がね、講師見てね、こっち見て手を振ったとか言ってね、写真撮ってね、食べるときこっち見てここ撮って食べたのね。そのうちね、1日1枚になってね、で、10日ぐらい過ぎたらもう全く撮ってくれなくなりました。で、私こうやってカメラ向けてね、立ってくれたときね、本当に嬉しかったですよ。やっと妻が私に感謝を持ってくれた。あの人、神様大好きだからね。人ではなくて神様に対してすごいもう心全部で向いてるから。だけど、あ、こっちやっと向いてくれたってね。なんかすごい嬉しかった。いや、真面目な話。お父さん、お母さんね、嬉しかったと思うな。娘が真面目で、真面目にね、元気になっちゃったんです。客観的に、医療的に元気になっちゃったんです。ちゃんと。で、年取ってから揺れるんですよ、やっぱり。揺れるけど、回復しちゃって、本当に元気なんです。あれはね、人はね、自分が愛されてる、関心を持たれてる、男性は特に必要とされてると思うと、やっぱりね、生きる力が湧いてくるんですよね。で、親が元気なの。それだけじゃない。それが親にとって良かったことです。ね、これ、それだけじゃない。この始めたブログがね、鹿児島一週間とかあるか知らないけど、長崎はだいたい今、少なくて1万5000、だいたい今2万弱ぐらいなんですけど、いい時ね。で、この白馬で、ね、1万6000まで上がったんですよね。で、私はこの白馬の時に、これでどこまで落ちるかなと。落ちたらそれが必要だと思ったんでね、1週間なんですよね。で、これで、ね、1万2000ぐらいの確保したらね、落ちなかったんです。次の週も1万6000でね。その次の週は1万9000まで、2万弱で1万9800までかな、1万9500かな、落ち着いたんです。すごいなって思ったらね、言われちゃったんで、そうじゃないんですよ。ジョイ牧師のこのジョイジョイ介護中のブログが始めると同時にすぐ1000超えたんです。1000超えるブログってのはやっぱり長崎では結構いい。そして3000超えになったら3000超えちゃったもんね、一人勝ち。ね、次ね、5000超えちゃったんですよ。これでこの白馬の時どうなったんですか、白馬の時。白馬の時6000超えしたんです。1万6000のうちの6000はジョイ牧師の介護中。で、ここで普通落ちるように落ちなくて、 ここで2万までいったんです。2万弱まで、あとほんの数やで2万いったの。この時どうなったか知ってますか。ジョエル牧師の あれは1万超えたんですよ。これでね、アントニオに載せたわけじゃないからね、死の十字架の人はね、こんな見てるわけじゃないんです。長崎では有名ですよ。ね、でこれ、このブログのほとんどのアクセスはノンクリスチャンなんです。1週間に1万のアクセスをノンクリスチャンから取るっていうのは普通じゃないですよ。で長崎教会のこの2万近く行った時のアクセス1万9000と1万8000だったかな、なんかなんですけど、半分以上はジョイ牧師のブログだったんですよ。でこの前1万6000、5000まで落ちちゃったの、6000かな、まで落ちたんですけど、その時だって6000なの、5900行ったのでね、ちょっと落ちていこう、6000弱になっちゃった、いっぺん行ってみたいですね。メタボリックなんかまだ300ぐらいですよ。わあすごいですよね。あのピースのあのなんだっけ、ピースの日記も東京の時に載せてもらってますけど、1800か2000超えたかな、この前それぐらいですよ。これ1万いって落ちて6000、言ってみたいですね。ああ今週落ちちゃった6000だって一回言ってみたいですよね。何が言いたかというとね、彼女は持ち上げたかったんです。悪い意味じゃなくて、長崎教会で本当に主に仕えて主の働きをしたかったんです、これは、ね、彼女は。でも神様が言われたから教会にも来るのを、ね、給食してまで神に両親に仕えたんです。両親が元気になったし、今誰よりも長崎教会で仕えて活躍してるんですよ。だってこれだけインターネットで言われてますからね。これだけインターネットで言われてて、今誰よりもインターネットで持ち上げてるのはジョイ牧師なんですよ。誰よりも圧倒的勝利です。見事ですよね。主が言った場所にいたからです。主が言った場所にいるときに神、だからこっちの場合はね、キャンプに来た、こっちの場合はカンボジアに行った、ね、時間かけるわね。彼女が逆に家に留まった。だから皆さんいいですか、肩を決めるように本当に主のおっしゃるところにいるときに神は働いてくださるんですよね。これね、できない覚えておいてほしいんですね。だからね、すごく大事なことなんですね。特にさっきあの言われてましたけど、聞き従うっていうのは神のおっしゃる言葉に従うんですよね。これまさに聞き従った結果で、期待してもらった15年間両親を癒されたし、こっちはあのすごい祝福受けちゃってね。で彼女の場合は両親は元気になるわ、長崎教会ではすごい活躍することになるわ、見事ですよね。これは何ですかね、それをね、まず知っておくと。それが今日の説教できませんが、この後まだ黙食の話をしないんでね。今黙食の問題が出ております。で皆さんちょっと大丈夫ですよね、黙食。パスタに質問していいですかね。中途兵から始まります ね。あのレフトビハインドはね、中途兵が後になってますけど、あれ間違いですね。あれ、あの観覧全経験させたら間違いですね。ね、中途兵が始まります。ここから始まります。はい、誰が中途兵の人ですか。
半期。
はい、その通り。さすが。半期でしたらどこからできますか。
ヨーロッパ、
EU。そう、EU ですね。ヨーロッパ。まあ、復興のまでですね、将来ね。でここから始まる。ここから7年から始まるんですね。で皆さんどうぞ、この時世界はね、ついに中途半端を結んだってことで、この反キリストをね、絶賛しますから。一緒になってファンにならないように。いや、まあ、あんなこと言っただけでやっぱり素晴らしい。やっぱりこの人こそはなんて言わないでね。だってあの優秀なドイツ民族がヒットラーにみんなしたんですね。ちょっとね、あの昨日 YouTube 見てたんですね。あのヒットラーの時の実際のね。すごい、あの優秀なドイツ民族がね、よく言ったな。でも日本人もそうですよね、天皇陛下ね、みんながバンダイって言って出兵したわけでしょ。今からみたいだけど、あの時代にもし我々が来てたら同じことをしていた可能性の方がはるかに高いと思いますね。つまりあの、やっぱここ知ってないとね、間違いなく我々もね、ああ素晴らしい世話をしたなってこれきっと言うと思います。今学んでるからいいけど、学んでって言わないでね。でもね、これはで、こっから7年間が黙食の観覧時代が始まる。観覧じゃないね、今までない観覧じゃないですね。で真ん中の3年半があって、後の3年半を大観覧時代と言います。これ3年半ですね。あとね、で、まあ、もう細かいことは言いませんよ今日ね。ローマ帝国とか反キリストとか石油産生存在しません。ここで7つの福音が1、2、3、4、5、これですね、福音。1つ目に白い馬が来ます。これ後で説明します。キリストですね、キリストが白い馬。2つ目が赤い馬、ね、3つ目が黒い馬、4つ目が青白い馬、これは死です。ここでね、 飢饉、疫病、奇病ですね、今までなかった病気で、それから戦争、もう一つは反キリスト、獣、反キリストの虐殺、これで人類の4分の1が死にます。まあ70億でも72億にしますね、70億でも何でもいいんですけど、そしたらこれ18億死にます。70億だったら17億こぼするのかな、4分の1あるから、ね、4分の1あるから、ね、72億としてね、まあ、70億だとちょっと数字が変わるんですけど、まあ、18億ね、で4分の1が死ぬんですね。でここで殉教があって、ここで地震が来ます。そして7つ目にラッパ、7つのラッパで、7つ目の1、2、3、4、5で、7つ目のこのラッパが鳴るときに警備が来るわけですね。字が書けない。で、空中際にキリスト降りていきます。でね、この時ね、ここまでに死んだクリスチャンはね、今、霊が出ているんです。皆さんの家族や親族でね、イエス様の死んで死んだ人はね、今も生きてるんですよ、霊で、霊でね。だから私個人はタックンとか、私の妻のお父さんとか、あるいは太田兄弟とかね、みんな天国にいるわけですよ ね。それでこの時ね、もし私がここまでに天に行ってたら、こ私を上から降りてくる。でもしここにいたら、警挙されると信じてるので、パッと死にしたからですね。でこの時に、ね、復活の体をもらうんですよ、蘇り。復活の体はどういう体か知ってません。この体じゃないんです。で、私、牧師して最初ね、クソ起きしたのはね、29歳の時、熊本の村上さんという方のおばあちゃんだった。おばあちゃんと一回も面識なかったんだけど、いつも死んだってくらいだった。で、火葬場までついてきてくれたから、火葬場の焼く時までついていって、最後骨拾いまで一緒にね、頼まれたからしたんですよ。まだ私があったから、私初めてだった、それが。全く一面識もなかったおばあちゃんなんだけど、出てきたでしょ。そしたらもうないじゃないですか。それで担当の人がね、ここが骨ごとくで、こちらからどうぞ、これが最後の喉ごとくですから言うじゃないですか。淡々としかないですよ、明るいと。私クラクラっとして倒れそうになったんですよ。一面識もなかったと思ったんですよ。家族の人が自分の肉親や本当に愛してる人はこれ立てられないだろうなと思った、あの頃ね。でも今は分かったんですね。この体は焼かれていいんです。この体は全然いいんです。なぜかこの体を持っても全然いけないんです。この体は朽ちるじゃないですか。私ね、お腹だけ出たくなかったんです。いや、あってね、私ハゲてもいいし、別にね、白髪になっても別にいいと思って、でも腹だけは出たくないと思った。今腹が出ちゃってですね、悔しいんですよね。なんか足のかかとあれがね、カサカサしてるから、妻に言ったらね、さあ年を取るとそうなるのよって言われて、もうショックだったんですね。くじてくるんですよ、体が。いや、本当に。で、階段なんか昔ね、もう普通に二段伸ばして、三段飛ばしをしたのに、今、階段を見たら、思わずエスカレーターやエレベーターを探してる状態になって。で、くじてきたの。どんなに鍛えていたってくじてくる、この体。でも、復活の体は朽ちないから。栄光の体、御霊の体、いやー、あんまりピンとこないから私ワクワクするんですよね。その体をもらうんですよ。だって神と永遠に住める体、だからこの体のまま天国行って永遠に住めませんからね。だから復活の体をもらうんですよね。で、すでに先に天国行った人もその時ここでその復活の体をもらってやってくる。で、私たちが行ってたら一緒にそれをもらってくるし、ここにいたら警備されるとして、パッて一緒にしてね、パウリ牧師の真似をしたら、飛行機のトイレの上にパッと一瞬にして、でパウロ聖徒が出てきちゃう、一瞬にしてパッとこう変えられるわけですよね。いや、ワクワクしませんか。新しい体のものなんですよ。私この体にがね、釣り人じゃないですか。もうこの釣り人の体、肉なる体は嫌ですね。突き上げていけない。でも復活の体はもらうけど、復活の体空飛べるんですよ。瞬間移動できるんですよ。あ、ちょっとニューヨーク行ってくるってね、スカイプしなくていいの。浅野さんってすぐ行ける。それで帰ってきた、なんか話してきたって言ってね、どんなんでしょうね、もう髪も抜けるし、ね、復活してイエス様の体ですよ。ワクワクしますよね、その復活の体を多くもらえるわけですね。ところが、もし経験で残っちゃったら、登るのはフィラデルフィアだけ、スミルナムなんですが、スミルナの勝利した教会、勝利した人がフィラデルフィアになるから、まあ、フィラデルフィアと考えてください。スミレナの勝利した人もなんだけど、じゃあもうフィラデルフィアとなりますからね。フィラデルフィアの神の言葉を守り、神に従った人たちが、命を得て従った人たちが登るんですが、もし残ったら、 考えたくないんでしょうけど、もし残ったら落ち込まないでください。ここでね、獣、ファンキリストがね、刻印をね、つけるんです。聖書の解放される刻印がないと買うことも売ることも許されなくなるんです。で、デトリアで行ったことのある人はね、ちょっと日本はじゃないけど、アメリカはポンって発行されて、今パン、それ聞いてもいいんです。押されたら何か残ってて、ある時間の間はピッて通るんですね。もうそれでピッピッて反応する。そういうもっと強力ななんか刻印を押されて、刻印があると買い物を売ることも許されるけど、ないとできない。で、反キリストの刻印を拒まない、クリスチャンを拒むでしょ、殺されて書いてある。だからここではっきり、ここでね、残った人は殉教するか、殉教するか、廃教するか、二つ一つです。これなし。いや、刻印をしてもらったけど、心の中では信じてる、とっても神様を信じてる、とっても信じてる、刻印をされながらね、悔い改めて、神様って私言ってましたって、でもダメ、はっきり書いてある。もう刻印をされたものは廃教とみなされます。これも二つなんですよ。で、ここででもね、神にちゃんと従って殉教するでしょ。そうするとね、この後洗礼王国があるんですね。ここで最後は偽キリストと反キリストはね、火の息になるわけですから、ね、偽キリストと反キリストはね、よだめは反キリストは最後偽キリストを組んでたんだけど、最後反キリストは偽キリストを殺すんです。そして最後反キリストが倒されて、この二人は火の息になるわけです。ここでね、でその後洗礼王国が来る。洗礼王国は鹿児島にやってくるんです、この地上に。で、ここでちゃんと殉教したら、残っても神に従って国民をされ殉教したら、この人は洗礼王国でキリストと共に、キリストを統治する、直接統治する国、この地上に来てキリストと共に王になるんですよ。おおって感じですよね。いや、キリストどんなんでしょうね、王になるってね。殉教者になったら王になる。だから残っても落ち込まない、残っても殉教すると王になるわけです。これね、でこの時ね、ここはね、サタンが縛られちゃうから、サタンがもたらしている病気、災い、混乱っていっぱいあるんです。ここサタンが縛られるから、このキリストが直接統治する、殉教者が王になる、ここで、我々は復活の体をもらって生きるんですけど、あと、ここから生きてきた人もいるわけですね。で、その人たちが、どうなるかというとね、千年の国でね、偉大臣が100年で死んだものは、死ぬっていうのはそのここから来た人ね、短かったと言われるってね、寿命は。だから、すごい世界ですよね。これ楽しみですよね。だからこの時にね、ああ残っちゃったと落ち込んでね、苦しい、厳しい、苦しいなんて言わないでください。こっちを見て、あ、ここどうぞ殺してくださいって、死ねば王様だってね。ところがここでね、目の前のこと、あ、苦しい、分かりました、もう分かりました、もう苦しいなことでもないって言っちゃうことはしないですよ。だここに最後に、千年国の最後に、ここでサタンが解き放たれるんです。ゴグとマゴグを惑わすんです。ゴグとマゴグ、ここでハルマゲドンの大戦争が起こる。その時キリストは最後に手を入れて、あっという間にって、ここで何が起こるか、最後の裁きが起こるんです。白い御座の裁き。これはノンクリスチャンが全部一回あります。皆さん、大事なことがあって、クリスチャンは永遠ですよね。まあ当たり前ですよね。ノンクリスチャンも永遠なんです。ですから、死は終わりではありません。絶対自殺しちゃいけません。自殺して楽になろうって人は愚かです。自殺をしたら、永遠に苦しまないといけません。これはね、ノンクリスチャン、皆さんだけクリスチャンだから、ノンクリスチャンに伝えておかないといけない。死は解決にはならないんです。死は終わりじゃないんです。で、地上はどんな長生きしても今120年ぐらいでしょ。で、この後、青年があって、でここの白い溝で、ノンクリスチャン全部生き返るんです、ここで。それまではね、ハデスでいるんです。ハデスは地獄とは違うんです。まあ、パウロ牧師は分かりやすく説明してますから、真似をすると、刑務所と留置は違うでしょ。でも刑務所と留置は本質は一緒だけど、判決を受けたら刑務所に行く。判決を受けるまでは、刑が確定するまで留置所にいると。ハデスってのはそういうもんですよ。もう地獄と同じ思想を持ってるけど、まだ地獄じゃない。でここでみんな一回あるんで、ノンクリスチャン。織田信長も信じてなかったんでしょうね。個人的には好きなんだけど。豊臣秀吉、徳川家康。勝海舟はクリスチャンですよね。坂本龍馬は微妙ですね。でこれとにかくその、みんな一回ある、ここで。ノンクリスチャン全部。世界中の何百億持ってるかな。そして、書物がいたから、一人一人の書物が。そしてその書物によって騒がれる。もう一つ、命の書に騒がれる。クリスチャンの人は名前書いてないから騒がれる。二重の騒がれです。で、ここでノンクリスチャン全員生きの池です。どんないい人も、どんな良かった人も、どんな財産を持ってた人も、どんなに賢かった人も、どんなに成功した人も、どんなに幸せそうだった人も、 キリストを信じない人はみんなここで生き返って火の池なんですよね。これシビアですよ。だから今日あと今日の先ほど関係してくるんですけど、これみんな探さわれてね。そしてクリスチャンはここから神殿信じ、そしてここでですね、皆さん天のエルサレム、聖なる都エルサレム、鹿児島教会が降りてくるんですよ。でこれすごい名前つけてますよね。あのここ聖なる都エルサレムにね、おいしくしなかったらえらいことですよ。本当にこれね、ここになかったらえらいことですよ本当に。え、でも言います、フィラデルフィアで検挙されたらここで聖女の柱になるって書いてあるから、フィラデルフィア教会のところに。これすごいことですよ。これはね、ここじゃないんです。これはどうかわからない、全く新しい。だって宇宙から考えたら、パウロの言うように地球でしょ。その宇宙にこう神様の用意されたなんかあるんですよね。ちょっとわからない、書いてないから。ちょっと考えただけでもなんかワクワクしませんか。でクリスチャンっていうのはこの地上がおしまいだから、これ確かにすごい困難があるんだけど、これでおしまいじゃなくて、この後に洗礼王国と神殿神事がある。一方ノンクリスチャンはどんなにうまくいったとしても、ここで火の池で裁かれて永遠の裁きですよ。これシビアですよ、すごく。でしかしこの洗礼王国と神殿神事を考えるときに、実はこの地上でのどう生きたかが鍵になるんですよね。だから今を大事にいけないといけないのかな。でちょっと裏側に見ますと、この順調反響の後に7つの恥が来るんですよ。これもうこの時は我々関係ないけど、この時生きていたらもうおしまいです、ね、でこの7つの恥、こっちはね、7つの釘と7つのラッパはね、これは裁きなんだけど、救われてほしい裁き、その裁きを通して悔い改めてイエス様を信じなさいって裁きだ。だからここで爆発的な裁きが起こるんですけども、こっちはこれで殉教と廃棄が決まった後7つの恥が来て、これはもう裁きなんです。ここはもう裁かれちゃうんです。悔い改める余地がないんです。ここはこれはシビアですよ、ね、でここから今日の説教を感じる。ここで白い馬が出る最初に、あ、すいません。でこの7年間でここで18億死んで、この7年間で最終的にはいろんなことがあって2分の1が死ぬんです。だから36億以上死ぬんですね。とすごい数でしょ。ここは大量死の時代です。東日本大震災で相当死にましたよね。ちょっと前ですけど神戸震災もそうですね。だからテロ 9.11 のテロの時だって大量死でしょ。今はね、あと原爆が一発で7万人死んだの、瞬間的に。その後ずっとかかって7万人以上死んでるんですね、十数万。その時の原爆よりも10倍も100倍もする核兵器が作られてる。ってことはこの終わりの時代ね、大量死の時代なんですよ。でだから神様はこれ、まず白い馬の勝利というのは、この刑期までの3年半ね、この3年半に今まで見なかったような使徒行伝のすごい爆発的なリバイバル、大いなる救いを起こすんです。世界的規模で鹿児島にやってまいります。いやここ間違いなく日本にもこのリバイバルがやってきます。大収穫が来るわけで、これは白馬の勝利なんですよ。これも聖書に書いてあるから確実に来る。もしかしたら使徒行伝見てもらえるわけです。だからここ確実に来るんですよ。だからここに向かって我々が行くんですよ。で面白いのは、我々は最初から終末のリバイバルって言われてたんですよ。終末のリバイバルって最初から言われたんですよ、ね、でその時にいいですか、終末のリバイバルって最初から言われたんですけども、殉教のことを最初に示され、極端だと言われ、改正のことを言われて、ね、もっと足元を見ろと言われた。でも殉教改正、そして最初からあのカリスマだった、たまものだったんですね。で今考えてみたら、まさに殉教の時代なんだ。殉教の時代だけど爆発的なスケールが起こるんですよね。そして、ね、こう世界中に行かないで、ここでもちろんカリスマなんですよ。もう見事にドンピシャなんですよ、神の導きでいくことは。ここに来て見事にピタッと合うんですよ。ではね、ここの時代はね、命を得て、ね、まあ、フィラデルフィア教会は神の言葉を守り、神の皆を否まない人、これだから、ね、そこを覚えてください。で今日話したいのは、ここで爆発的に救いが起こるんですけども、ね、この3年半の1日目に救われます。で刑期まで行ったとします、死なないでね、殉教しないで。例えば3年半クリスチャンできるわけです。でこの間にものすごく持ち上げてもらいます。で瞬間的に変わることってあるでしょ、クリスチャンって。あのね、本当にこうなんか青年の、あ、そうですね、青年の前で救われたみたいに、これ瞬間的になんていうのはね、こうヨーロッパの賜物が現れてきて癒しが起こったり、そこに明らかにできたり、あるいは瞬間的に変わろうと確かにあるじゃないですか。だから後のものは先になるんですよ。しかし同時に時間をかけないと培われないもの、育まれないものもあるでしょ、確かに。 ということは、ここで救われて3年半しかないんですよ。あるものは瞬間的にあるからいいけど、あるものはこれ3年半じゃ無理なんですよね。それで今回断食祈祷した時にね、これが幹部ですごく開かれたんだけど、断食生活に言われたんですよね、祈ってたら。この時にね、日本はね、世界に行ってね、神の働きをする使命があって、でここで救われたらちょっとね、その人たちも行くけど、今からこの瞬間からどんどん救われて本当に神様に訓練と整えを受けて、この時にはバーッと世界中行かないと、言ってることありますか。ここで救われたら3年半しかないんですよ。それで変わることもあるけど、整えられないことあるでしょ。だからこの段階で世界に行けるように準備してる必要があるんですよ。だって日本は返さなきゃいけない人がいっぱいあるんだもん。カトリックのヨーロッパから来た信徒たちは日本に来る確率は半分以下だったんです。来る前に死ぬ可能性があったのに来たんですよ。だからアメリカが来た宣教師たちは日本で人生使い尽くしたんです。あの頃はまだ身がそんなになかった。で今度は韓国から来た宣教師たちは日本に来たらお金は6分の1から10分の1になったんです。で今は韓流といって韓国すごくいいけど、ちょっと前まで日本人は韓国人に対してちょっと残念ながらあんまり、いい態度なかった。でも来たんですよ。つまり日本は世界中に返さなきゃいけない負債があるんですよ。この時世界に行って日本は本当に日本人は持ち合い必要があるんですよ。鹿児島の教会から、ここは世界宣言の教会だからね、この教会から、この日本から。そのためにはここで救われてたらね、その人も持ち合いが遅いんですよ。今から救われて来る、捉えてここで世界に行けるなってこないと。でその祈りを導かれたら僕は断食して帰って、これ考えてなかったんです。こう祈ってたらね、なんか聖霊の刺激ってその祈りになるとね、グローッと入るんですよ。これ自分じゃなかった。で15日にその時間、14日までじゃなくて15日になったらその人がガーッと引き乗られたんですね。で、妻は、ね、言いました。16時にね、昨日のような祈りをしてる、ね、あなただったらね、ついていきたいと思える。何年ぶりに言ってくれたからね。昨日のようなあなたでいたら、あれは私じゃなかった。はっきり聖霊の時間なんですね。私本当に師匠の時だと思ったんです。だから求めてる教会、信じて下求めてる教会は、ここで爆発が起こる、他の約束とか間違いない。でもその時に使わせていくための器たちを神は今から導かれ始めるんです。ぜひ期待して祈ってください。本当に受け始めますよ、ね、それね、それで今日のことね、やっとあと10分、今日はラハブです。本当はちょっと話したかったんですけど、系図が載ってますね。系図は、まあ、日本人はあんまりもう私みたいな庶民関係ないけど、この系図は結構ね、日本人も大事にした。ちょっと前までは特に家柄のある人たちは、ね、で私の妻の生みのお父さんとお母さんは離婚したんですけど、一緒に市役所に行って仲良く別れたんですね。でその時お父さんが刑事が好きでね、君のお父さんがね、刑事とどっちかが刑事、どっちかが刑事だったんです。それでやっぱり刑事と刑事だから合わなかったねって最後別れたんですね。面白いですね。その頃クリスチャンじゃないからね、後ではっきり明確に救われてクリスチャンになって言われますけどね。で何かというと刑事ってね、大事なんです。でマタイの群衆はいいですか。マタイもマルコもルカも全部ヨハネも世界に向かって書かれてるけど、しかしマタイはどっちかというとユダヤ人向けに書かれた。マルコはローマ人、ルカはギリシャ人、ヨハネが異邦人なんです。これはまあ学びとしておいてください。そこだけじゃないんですよ。神様はそれを通して全世界に語ってるんだけど、だからマタイは系図が最初にあるんだ。ユダヤ人にとって大事なんですよ。間違いなくイエス・キリストはアブラハムの直系の血筋だろっていうことなの。ユダヤ人だろってことなの。それほど大事なケースになんと女性が4人出てくるんですよ。別に女性の人はそれはどうしたって思いませんが、この時代ね、女性をケースに入れるってやっぱりことじゃない。しかも4人のうちタマル と、私は、なんだっけ、ウリアの妻、この2人が大事なんですけど、あとルツと今日話すラハブは異邦人なんですよ。選びのためにユダヤ人がわざわざ異邦人をケースに入れてるんです。これね、5節見たら面白いんですけどね、サルモンにラハブによってボアズが生まれたでしょ。別にこのラハブによってなくたっていいじゃないですか。サルモンにボアズが生まれるって何の問題もないでしょ。わかりますよね。で、ボアズにルツによってオベデが、ルツがなくてオベデにルツ、オベデ、あ、ボアズにオベデが生まれていいじゃないですか。わざわざラハブによってルツによって女性を入れてるんですから、これ意図的だと思います。でルツはわかるんですよ。ルツはね、ご主人が亡くなった後ね、シュートのさんにね、こう帰りなさいって言われたけどね、いやあなたの神は私の神、あなたの人これどこまでもついていきます、私を見捨てないでくださいって言って、本当に大事な神を神としてついてきたから、ルツはあなたの後の真実は初めの真実まされて言われて、すごく信仰者としているんですよ。 じゃあね、ユーのラブはね、なんて言うか知ってますか？ユージョラハブなんです。ここには書いてあるけど、ユージョラハブなんですよ。はっきり言うと、あの、ヨシアキのユージョって書いてある、明確に。で、ユージョラハブを、で、みんな知ってるんですよ、ユダヤ人なら。我々がこの系図に入れたんですよ。系図の品が落ちるでしょ。品って感じですよね。ね、いや、だってユダヤ人って結構、頭ですよ。あだわだ入れて、だって入れなくたって何の問題もないんだから。これははっきり神様はね、それで前で入れたんです、これ。だから、ラーブの信仰は、ね、あの、見習いなさいって。神様はそんな友情っていう方々じゃなくて、彼女の持っていた信仰の上だ。これが神様の大事なんだって。あだわだ友情入れてるんですもんね。私、これつまずきしてると思いますよ。キリスト信仰に入れる前だったら。ユダヤ人ね。で、ラーブはどういう信仰だったかというと、時間がないですけど、ヨシアキに行きます。駆け足で話しますね。で、今まで言えないの。ヨシアキ。ヨシアキは、ヨシアキの2章。すみません、私ね、ちょっと一つ前の聖書を使ってるんですね。第3番、ボロボロになっちゃって。私の聖書は339ページなんですけど、ここで、ヨシアが2人の石膏、まあ、わかる偵察、スパイを使わします。そして、遊女ラハブの家に来ました。ラハブの家に2人の石膏が、ヨシアが送った2人の石膏がやってきました。すぐにエリコの王様はそれに気づいて、エリコの今度はエリコの王様から、エリコの王様がまたここに人を使わします。言います。スパイが来ただろう。スパイ出せ。そしたらラハブはかくまうんです。あ、あれスパイだったんですか。知らなかった。あ、来ましたけどね。あ、行きましたよ。なんかもう、あ、今すぐ追いかけてきなさい。あ、追いつける追いつける。あれって言って言って言って。追い返した。ね。そして、あの、屋根を屋上に隠しておいて2人を。追い払った後にそこに行ってです、言うんですよね。それがね、ミッションのね、本当は前から説明したかったけど、自分がないから、4節で、ところがこの女はその2人をかくまってって書いてあるね、かくまったんです。そして、助ける。そしてその後、8節、2人の人が、この2人のスパイが、まだ寝ないうちに彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。9節ね、主がこの地をあなた方に与えておられることを、私たちはあなた方のことで恐怖に襲われており、この地の住民の皆、あなた方のことで振り呪いていることを私は知っています。あなた方は一国から出来上がるとき、主があなた方の前で足の身の水を枯らされて後悔があったことない。またあなた方はヨルダン川の向こう側にいたエモリ人の二人の王将の毒を伝えたこと、聖絶したことです。彼らを聖絶したことを私たちは聞いているからです。私たちはそれを聞いたとき、あなた方のために心がしない。もう誰にも勇気がなくなってしまいました。あなた方の神主は上手に下は地の上に神であるからです。ここだけ読むとね、エリコの人みんながね、なんか負けると思ってるように思うけど、そんなことないんです。これは、エリコは城壁があって、この城壁はね、歴史的に、この地震で崩れたと言われています。エリコはな、あの、ね、7回もあって、おー、さなはるではないけど、言ったときに城壁が崩れた。で、それは歴史的に証明されてるんです。おそらく地震だろうと言われてますね。でも、この城壁はすごい強力だったんです。だから、エリコの王様をはじめ、エリコの人たちは、ラハブはこう言ってるけど、みんなが負けるとは思ってないはずなんです。でも、ラハブは、あなた方は足の身を枯らされて後悔があったと。誠実に勝ってきたと。もう確実にあなた方は勝つと。で、私は、息子も私たちを、まあ、彼女はそうって、もう怯えてると。絶対私は負ける。あなた方は勝つに決まってるって。ね、絶対あなた方は勝つ。勝った時に、どうか私と、この後なんですよ。この後、なんて言ったかってね。12節ですね。どうか私があなた方に真実を尽くしたように、あなた方もまた私の父のように真実を尽くすと、今私にかけて私に誓ってください。そして私に確かに証拠をください。私の父、母、兄弟、姉妹、また全て彼らの得するものを生かし、私の命を口から救い出してください。大事なことなんですね。だから私を助けてくださいだったら別に普通なんですよ。そうは言ってないんですよ。ね、あなた方が必ず勝つ。勝った時にあなた方は誠実して皆殺しにすると。だからもし助けてもらえなかったら死ぬしかないと。助けてほしい。私と言ってないんですよ。私の父、お父さんとお母さんと兄弟とその家族に属する全ての者たちを助けてくださいと言ってるんですよ。でも考えてみてください。遊女なんですよ。遊女だから当然この時代遊女だったラハブは親から勘当されてるに決まってるんです。当然新世紀から白い目で見られ家に来るなんて言われたのに決まってるんですよ。そうでしょ。そのラハブがでもね、私を助けてくださいって言ったんじゃなくて、私の家族を救ってください、どうか家族をみんな助けてくださいって、これ命かけてるんです。だってエリコの王様に分かったらラハブを殺されるんだから。で、大変なんですよね。で、ここでね、ラハブは2つのことをした。1つはイスラエルの神にしか救いがない。 もしここでイスラエルの神に助けてもらわなかったら死ぬって分かってたんですよ。でこれじゃ終わりの時代が一緒なんですよ。さっきの時代はキリストの十字架以外に目玉さびから学ぶものはないんです。どんなに皆さんの前で幸せそうに見えてる人も、あなたのリッチでなんかあっちの方が幸せないのかしらと思ってしまう人も、あなたより何か元気にやっていて、なんか生き生きしていて、あ向こうの方が幸せそうに見えるわと思う人も、キリストを信じない限り確実に火の池に行くんです。で、知識じゃなくて本当に信じてますか？知識も知識だ、みんな分かってますよ。ラハブは本当に信じてたんですよ。もしここでイスラエルの神に助けてもらえなかったら、ヨシアたちにこのスパイたちに言って助けてもらえなかったら我々は殺されるって、もう死しかないと分かってたんですよ。だから彼女は助けてくださいって、しかも自分じゃなくて自分の家族みんなも助けてくださいって言ったの。ここがすごいんですよ。彼女は遊女になって、ある意味でね、罪人と、新約聖書は罪人と並べて書かれてるんですよ。それぐらい落ちぶれていたけど、彼女の心は神様への信仰と家族への愛を失ってなかった。神様はその心を見たんですよ。そしてね、そしたらね、助けてあげるって言わないんですよ。下ろしてあげてね、窓から吊り下ろした時に言うんですよ。赤い紐をあげるからこれを結んでおけと。でこの家に集めろ、チャレンジなんですよ。この家に集めておいたら、いる人はみんな助ける、家から出たら死なない、まあ、うんと砕いて言えばね、そういったの。でこの赤い紐ってのはね、幸せの黄色いハンカチって知ってますか？高倉健が主演で、武田鉄矢と桃井かおりが共演したやつ、ね、刑務所から出てきてね、おうちに手紙なんか書いて、私を迎えてくれるなら黄色いハンカチをかけてくれる、でなかったら札も消えてから、あったら入ってくる。で高倉健と武田鉄矢を話しながらずっと見て、で家が近づいたら高倉健がね、見えない、見れないんです。で武田鉄矢見に行くんですよね。そしたらね、その家のところにね、黄色いハンカチじゃなくてね、黄色のシーツ、黄色のシャツ、黄色のハンカチもブワーって黄色で覆われてる。あれね、感動しますよ。いやもうなんか感動します。あれ許しようかかったんですね。で実はアメリカに全く同じ家があるんです。そっちは白なんですけど、ね、でそれをこっちが許可をもらって日本に転校したんですね。あれそうなんですよ。でここはね、赤い紐なんです。赤い紐を結んでおけよって。でこの家にいる者はみんな助けるぞって言ったんですよ。なぜこれがチャレンジかというとね、この家は遊女ラハブの家なんですよ。その家に家族を連れてこいって言ったんですよ。いや、家族来ると思いますか？普通来ないですよ。だからラハブはね、遠出行ったんです。お兄ちゃん聞いて、お兄ちゃんね、もう少したらイスラエル人が来ると、もうこれ見逃ってるね、きっと負けるって。で半分そう思ってるかもしれないけど、うーんってね、で言ってね、前の言うこと信じられない、帰れって言ったと思う。お父さん絶対ね、お父さんが言ったらね、パッと見て、こら感動したのに二度来んな、もうお前の顔を見たくないって一回言ったと思う。いや本当に言ったと思うんですよ、当時だから。で二回目滑るんでしょって、まだ来たのか、うるさいな、帰れって言って、3回また来るからしつこいなお前って、張ってみた瞬間、一瞬目を見たら遊女じゃない、幼い頃のラハブが幼かった頃持っていた本当に綺麗な娘の名刺だと思うんですよ。命をかけてお父さんに救われてほしいと思ってるんだからね。で一瞬感じるけどね、感じるけどやっぱりね、それでもね、帰れって言ったと思う。私そんな簡単に言えなかったと思う。ところが何回も言ったんです、お父さんの話を聞いてくれるまで。でついにお父さんの話を聞いてくれて、話した時にお父さん、私はこれ個人的にね、一番最後に来たのはお父さんじゃないかと思うんですね。おそらく天国行って聞いてみたいんです。で家族が順番に来たんですよ。で1回で来た人は1人もいないと思います。だって遊女ラハブの家に行くんですよ。周りみんな知ってるんですよ、あの家、遊女の家って。そこにね入るってことはちょっとよほどプライドをねらないとできないでしょ。でもみんなだって六章でヨシアが来た時にみんな集まってたんですよ。で六章の子はね、神徳ってことが出てくる。だから親族みんな集まってたんですよ。そしてみんな助かるんです。ラハブは家族のところに、親族のところに行ったんです。で思い出したサマリアの女、みんなの身を避けてお昼に水を汲みるキリストに出会ったって彼女が得られて、みんなのところに行ったでしょ。で最初サマリアの女がね、相手にしなかったのに、サマリアの女が変わってたんですよ。だから町の人みんなが来たじゃないですか。ラハブは変わってた。一切の神を信じたから、新約的に言うとね、キリストの十字架を信じて変わってたんですよ。新約的に言ったら、いやね、ラハブは系図に入れられてるんです。彼女は 命をかけてイサヤの神を信じ、家族の救いを願い、願った時に本当に家族のところに、あそこに何回も行ったと思います。そして連れてきたんです。はい、皆さん、今終わりの時代ですね。間違いなくリバイバルに神が働かれます。これも確実です。しかしラブのスピリットを持っているかどうか問われるでしょう。キリストの十字架のもとに教会のもとに連れてくるかどうかはね、我々のね、あれですよ、教会に出てきさえすればね、ここにキリストは満ちてるんですよ。本当に満ちてるんですよ。明らかに出てかかってきましたからね、神が働かれます。だから説教で語るかもしれません、賛美で触れるかもしれません、予言かもしれません、全部触れられなくても神がご臨在したもので触れていかれるでしょう。だからね、このキリストの名の教会のもとに、十字架のもとに連れてくるんですよ。一回行くなんて思わないで ね、もしここの時代だったらね、ちょっと特別だから ね、なんかこの行かなくても来た人かもしれない、ちょっと普通じゃないことが起こるから、その前に ね、行くんですよね。そして人々が来る。で、今牧師が開かれてきて、ケーキのことが開かれてきて、御心を行う、御声に従うということで、もう一つね、宣教が働いてるんです。すごくはっきりと言うと、私今回パトモスに行って悪魔に感じたことはね、永遠が見えてきたんです。永遠が見えてくるとね、我々は永遠なんですよ。でも一方で、この非常に意味での裁きがあるんですよ。シビアですよ。どういうような、ね、福音を、ね、伝えていってほしいと思います。ラハブが持っていた神への信仰と家族への愛、家族に限らない友人や、ね、そして私たちがそれを持つときに、こう経済に結ばれることに神様になりますので、どうしておきたいと思います。時間が来たからお願いします。天皇様、御言葉をありがとうございます。お一人お一人が神様の恵みによって救われました。間違いなく復活の体をいただいて、千年国に、そして新天神地、そう聖なる年をエルサレムに、フィラデルフィアとして建立されれば聖女の柱になりますが、素晴らしい恵みが用意されていることを本当にありがとうございます。今この地上で喜んでしまう働きをなし、主の言葉に従っていくように助けてください。それとともに、神様に知らない人、信じない人は永遠に火の池に埋もれてしまいます。私はそのことに対してもっと目を開かれて、本当に主様のことを分かって家族に、友人に伝えていくことができるように助けに導いてくださることをお願いいたします。祈りたいと思いますけれども、罪があると祈りかれません。まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の父様、一人一人の願いと求めに応えて、心を癒し、体を癒し、問題に対する解決を与え、ここにいる方も離れている家族や友人も今手を伸ばして神の御業を表してください。主イエスキリストの名によって命ずる。心と体を癒されよ。癒されて心と体を治れ治れ治れ。作詞作曲をまだしてないんですけど、実は神様はすごく作詞作曲をするに導いている方が何人かいらっしゃいます。自分は関係ないと思わないように。ある方は詩ですし、ある方は曲です。曲なんか作ったことはないと言っても、なんかメロディーが来る方がいますので、その方はチャレンジしてください。それは単に作詞作曲によって、あなたにとって癒しとなり、解放となると知られます。で、神様は何かはっきり人生に計画を持っておられて、なんか、アブラハムに語ったように、あなたの生まれ故郷、父の家を出て、私は示していきなさいという言葉が語られている人がいらっしゃいます。その方はその言葉をさらに祈り込んでいくときに、具体的にどこに行くべきかが示されていきます。恐れずに従いなさい。その時あなたは神の栄光を見るだろうと知られます。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。さらに一人一人に触れ、この後に一度祝福してください。9時半までに完全撤退できるように守ってください。イエス様の名前によって祈りいたします。アーメン。私がさらにお賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋の悪は主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。